QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
まあひよち氏もね、
安心しますよね、なんかね、
もう本当にあの本当ご苦労をおかけしてるわけでございますが、本当に感謝でございます。
いろんな人に支えられてますね。
そうですね、本当にもう、
神奈川県厚木市飯山地区っていうのかなの雑木林で宅地整備をしていた際に発見された古墳、天寺原地区4号墳というね、古墳がある。サイズは8メートル程度の円墳で、その後この古墳を取り囲む形で周りには住宅が建ったものの、古墳自体は更地にできず現在まで経過で、この土地を先代から受け継いだ地主さんは土地に税金がかかるということもあり、昨年末、不動産のサイトに350万円で売りに出しました。掲載内容は土地面積は168平方メートル約50坪、建平率は 60%、 敷地入り口に電信柱がある関係で駐車場はできませんが、調査を実施後建物の建築も可能なのでお急ぎでない方におすすめ。対象のこの地内、地面に祠がありますが詳細は不明と、一般的な土地売買の内容だったものの、購入希望の問い合わせが1万件ほどあり、掲載は中止されました。現在この土地が売買契約にまで至ったかは不明なのですが、この古墳では1975年から、76年の調査で、直刀、まっすぐな刀ですね、昔のあの普通刀って反ってるじゃないですか、日本刀っていうのは。そうじゃなくて昔のはこうまっすぐですよね、で、が出土したもののまた埋め戻しておりますと。古墳ファンにとっては古代ロマンを手に入れるチャンスだったので案外お安い物件だったのかもしれません、ということでいただきました。
要するに350万で古墳が買え、350万で古墳が買えるっていうことなん
ですか。そういうことですね。
まあ、ね、平谷さんもあの大仙古墳大好きでね、
大仙古墳ね、あの大仙古墳に昔住んでたんですよ、平谷さん。
あ、そうなんですか。
どうですか古巣は。
いや知らんですよ。
いやいや、この私はだってあの仁徳天皇のことを仁ちゃんとかって言うんだって、あの一緒に遊んでたって聞いたけど、そうじゃないですか。
はい、違います。
ああ、なんかあれでしょ、なんか一時期あの聖徳太子と付き合ってたって話も聞いたことあるんですけど、こういうのですよ。こういうのが好きっていう人がいるってことですよね。ありがたいことで、じわじわとこうファンを増やしているわけでありますけどね。いや古墳、まあ私それこそ池田に住んでた時目の前古墳だったんですよ。今もそうですけど、今もありますけど双子塚古墳っていうやつです。
見に行ったじゃないですか、
ちっちゃいやつですね、
あれちっちゃい、あれ一応前方後円墳なんですよね。で、まあ、あのなんだ上に実は石室があって、そこに多分その誰かが埋葬されていたんだけど、そこでよく遊んでたりそうで、中に入ってそれでなんかちょうどいいのよ、その石の中でこう夏涼しくて、で時々ホームレスのおっちゃんがやってきて、でそこで何をやってんのかしら、あの煮炊きし始めて食べさせてもらうっていう、
食べさせてもらってた
んだ。もうしょっちゅうカレーとか食ってた俺、ホームレスが作るやつ、で多分残飯で作ってんだと思うけど、なんかしみじみとうまくてね、
いろんな味が混じって、
なんか意外と豪華なんですよ、やっぱ。だから多分あのいらない肉とかね、そういうのこう集めてきて、それなりの嗅覚を持ってるから、あの人たちってのは、なんかだからあの後に伊丹十三監督作品の映画タンポポを見て、途中でホームレスが出てきて、すごいグルメなホームレスが出てくるシーンがあるんだけど、あれ見た時になんかじわっと懐かしいなと思うような感じがちょっとありましたけどね。
おいしんぼでもこんななんか話なかったですか。
あるあるある、
ですよね。
ほぼあれ同じ話だから。でまあでそこのねその古墳があって、 今はその石室には入れないようにこうあのなんかあの金網がで囲ってあるんですよ、ね、はい、昔それなかったんで、だからもう遊び場は古墳だったんですよ。遊び場古墳、
遊び場ごろいですね、
遊び場古墳、というまあね、だから大阪は古墳が多いからまた、うん、あっちこっちあるからね、
やっぱり良かったんでしょうね、この土地っていう土地が。
やっぱそれは 平地でまず水利があり、
はい、
でなおかつ周りに山に囲まれているから防衛上も良い、
はい、
でなんつったってその、西や東からのそのいろんなものがこう運ばれてくる、都が近くにある、はい、ということでそれは発達するし、で有力なやつはそれなりに墓を作る、はい、それが古墳ですわな、うん、だからまあそういった意味で言うと本当にあっちこっちに古墳があるという、うん、そういう場所で、
はい、
で、ああ古墳を紹介する番組とかもあの考えればよかったですよね。
リッチですね、
はい、ちなみにあの皆さんにご協力いただきました、IBB の、キックオフ番組の、投票総数57つ、これで、1位になりましたのは、ぶらり途中乗車の、旅かっこ仮、前半はあのなんだっけ小銭のグルメかっこ仮がこうリードしてたんですけど、はい、途中こう刺してきました、
はい、
相変わらずあの、小さな川は伸びませんでしたけどね、私は小さな川推しだったんですよ、
私小さな川に1票、
私も小さな川
でした。なんでこの身内は小さな川だった
いや小さな川が一番なんか中身があるっていいよ ね、まあ
そう、
でもあの一部あのご意見いただいておりまして、それぞれ全部やった方がいいんじゃないかっていうのがあのそれだと投票の意味がないっていうのありますけど、
う
ん、まあとりあえずあのパイロット版としてまず作るのは、
はい、
途中乗車、
はい、
まあタイトル変えますけどね、そのままのタイトルにします。
電車紹介するんですかね。
違います、あの駅前です。
あ、
駅前から始まるんですよ。
あ、
駅前がそこがにぎわってるのか寂れてるのかは別として駅前から始まって、
はい、
で駅に入っていって、はい、改札を抜けて、はい、乗るまでです。
ひどっ、はい、ひど
っ、何を
あじゃあ乗ったら終わり、
そう乗ってじゃあ今からこれに乗っていきます、じゃあ失礼しますっつって、それでその列車がぶこう走っていくのを見送って続くになるわけ。
なるほど、
だから毎回一つの駅の、その、あのどういう駅ですっていうのを紹介するわけですよ。だから駅がどれだけあるかだっていうことを考えれば、もうほぼほぼ無尽蔵にネタがあるという、
ね、
降りて紹介するか乗る前に紹介するかの違いですよね
大抵降りるんですよ。
そうそうそう、
大抵ほらもうそれあの、あの途中下車の旅というもう長寿番組があるから、はい、ね、下車するわけですよ、はい、それじゃダメです、やっぱ乗るとこですよ、やっぱ今からこうどっか出かけるというところに本来のロマンを感じなきゃいけませんね。
なるほど、
ということで、これタイトルちょっと全然変えますけど、ただフォーマット的にやっぱりあの今ね小日向文世さんがナレーションやってますから、はい、あの番組は、前はねもともとはあれですよ、あの滝口純平さんがやってたんですよ、
はい、
なんだっけあのドロンジョじゃドロンボー一味の元締めは
ドロンジョ様じゃなくて
ボヤッキー
じゃない、ボヤッキーはそうあの3人組でしょ、うん、のほらあのドクロベ
ー、
ドクロベドクロベの声、
お仕置きだべ、
そうそう あの声で、うん、ナレーションずっとやってたじゃないですか。でそれ で谷口さんが亡くなって、でおひょいさんになったんですよ、
はい、
でおひょいさんも亡くなって、でしばらく誰かがこう繋いでたけど、結果今小日向文世さんがやってるんですよね。でまあああいうテンションで、
うん、
今から列車に乗るみたいですねっていうあのナレーションでおやちょうど今列車がついて高校生が降りてきましたねみたいな感じのなんかそういうようなのかもしれない、まあちょっと考えてますけどね。でまあでももしパイロットで作れそうだったら、それ今クラウドファンディングやってますんで、皆さんお願いしますよ、
はい、
もう早くもあの いくらか入り始めてますけど、
途中乗車の旅とか一番あれじゃないですか、制作にかかるんじゃないですか。
え、
途中乗車の旅って一番制作にかかるんじゃないですか。
一番かかるかね。いや、かかる、あの旅費がかかるよね。
旅費かかってね、あれです、まあ、小銭やったらまだね。
まあだからまずはそこら辺の駅でやると思うけど、そのうちあのやっぱちょっと離れたとこ行きたい、行きたいじゃないですか。
水間鉄道とか。
そうするといよいよ亀岳が出てくるわけだよ。亀岳で、ええ、乗ってみましょうっていう、そういう、だからまあそういう企画で、で、あとはまああの小銭のグルメはね、
はい、
まああれあれはすぐあの前島君がただ食べてるとこ映しちゃいいだけ
なんで、なんで自分が出ることかなんだってさ、榎田さんがやる、
俺はナレーション。
うん、そんな自分がおもちゃになるだけじゃないですか。
いや、あなたモデル、ただ食べてないから喋んなくていいから。うん、で俺があのあなたの心の声を俺が喋る
から。それおもちゃでしょ、だから。
いやいや、
うんじゃないうんじゃないっす。
安い300円のお好み焼き食べながら、これで300円、いいぞいいぞ、まさしくなんかそういうようなね、というで、川ね、川いいよね、
うん、川だと思えるか思えないかぐらいの川を探す、
もしくはもう埋め立てられてるっていう、
うん、
そういうやつだけど、まあともかくあのまあ先行するのはとりあえずあの駅のやつで行きますんで、あの皆さんあのクラウドファンドあの協力してください。あの一般のクラウドファンドのサイトを使うと手数料がっぽり持ってかれるので、それが嫌なので自前のサイトでやってるという涙ぐましい努力やってますんで、
は
い、
ibb.osaka/fund
です。こちらの方ね、QIC のところにもリンク貼っておきますんで、あのぜひ皆さんご協力いただきたいと思います。というわけでございまして、1400回ということでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間が近づいております。いやー、しかしね、繰り返しになりますけども、1996年の5月25日からということで、
はい、
もうやがてあと3年やれば、
はい、
3年やれば40年、あ、30年か、
うん、
30周年ってやつもあるわけですよ。
そうですね、それ大きいですね。
30年ってあるか、大体。で、だから3年後だよね。だから2026年の5月25日の前後がの回が30周年記念になるわけで、
はい、
ということは3年後だから俺が、まだただ12月になる手前だから2歳上ってことか、ということは61歳か。
そうですね、
ということはまあ30周年は結構大きい、
これは大きい、
大きいショ
ーになるんですよ。これ
これはちょっと武道館かなんかでね、
武道館の控室とか、
武道館の控室か、武道館の、あの駐車場とか、武道館を見ながらっていう、
まあ、岡山のあのマスカットとか、あのある武道園でね、
あ、
ないで
しょうね。あ、ちなみにね、あの平井さんの家のすぐ近くに、
はい、
あの水仙寺武道館っていうのがあってね、
あ、嘘じゃないですね、
貸してくれないと思うけどね、たぶんそこは、まあ、あのあるいはこうどっかドームで
ドーム見ながら、
ドームであの確かね、熊本の人吉にねキャバレードームってところがあったと思うんだよね。あれ、あ、でももうないのかな、水害で滅んだかな、どうだろうか、ちょっと気になるの調べてみ、
水害、
人吉 の、 あの水害ひどかったんで、ということでございまして、まあつれづれにお送りしているこの番組ではございますけれども、1400回まで来てしまいました。これからもまだ当分続けていくらしいので、どうぞご贔屓によろしくお願いいたします。まずは今度は12月の、24日放送分まではこの2023年度は年度じゃなくて23年は、ありますんで、あと4回 QIC ございます、
はい、
で12月30日、もう すごいね、もうあと1ヶ月じゃん、
早い、
行く年来る年、
早い
早い、そして来年の1月は、はい、吊るし上げ記念でしょ。
そんな記念日いりませんからね、
吊るし上げスペシャルってやつをこう、あの長時間討論番組
で、本当にあのツイッターでね、なんかあれですね、なんかね、なんかどうのこうの盛り上がってますけどいらないですからね、もう あっこの事務所におったっていうねこと自体はね、記憶自体を抹消したいわけです。
ありがとうございましたということで、また次回お会いしたいと思います。お相手は榎田信也門と
橋本
あ、ピナツボユリコです。
とうとう言ったことがいいんじゃないですじゃどうぞどうぞ。
はい、エグです。
そして、IBB 九州は
平上優子でした。
ということでまた来週お会いしましょう。腹が減りすぎて血糖値が下がってきました。それではごきげんよう、さようなら。